保佳代子とラブブララブ
ポッドキャストをお聞きの皆さん、ハノーン、オアシズの奥保佳代子です。
構成作家の竹村です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうぞ、
どうぞ。
あのちょっと無線を最近やってるんでね。
え、ここに来て
嘘ですどうぞみたいな言うでしょ、最後。
最後言いますね。
それちょっとあの本を読んでてね、そうだ、本読んでて無線のシーンが出てくるんで、今ちょっと無線ってこと言いましたわ。
ああ、それがあって、
はいはいはい、
やってみたくなって。
本読んでる？
いや、僕そんな読まないですね。
あ、そう、はい、作家っていう仕事してるくせに
まあそうですね、
うん、
全然他の人に比べて読まないと思います。
あら、そう。
1ヶ月1冊読んだらいい方。
それはどういうチョイスするの？あの話題作なのか、ベストセラーなのか、人に勧められたのかとか。
あ、なんかでもその最近、まあ、YouTube にしてもなんて、うん、あの本をレビューしてくれる人いらっしゃるじゃないですか、
はいはいはい、
そういうの参考にしたりとか、うん、あと本屋大賞みたいな、
あ、まあ、そっちの人ね。
はい、全然そうです。
本屋大賞で話題になってるとかね、
とか、あと一応ジャケ買い、うん、
ジャケ買い本を、
本屋行ってなんか気になるそう なんかあらすじとか書いてあるやつを買ったりをします。
怖くない？本のジャケ買いって、まあ、だってどれもキャッチーにさ、当たり前だけどさ、はい、ジャケットはするじゃん。帯とかもさ、
そうっすね、
キャッチーなことしか書いてないじゃん。
うん、なんかでも本こう今読みたいみたいなこう感情が出る時があって、うん、
あるよ。
その時に本屋行ってもう買っちゃうって感じです、
うん、そうなんだよね。私もね、久しく本読んでなかったのよ、
はい、
なんか2年前ぐらいまでは本の書評みたいな仕事を一個してて、
あ、
で月々絶対その話題作だったりなんか課題図書みたいな与えられて読んでたんだけど、それなくなったから久しく読んでないなと思って、最近角田光代さんのあれ新刊かなを Kindle、
お、はいはい、
で読み出したら、
電子書籍で
たらハマるというか、やっぱ本に没頭してる時間って他になんか例えのないいい時間だよね、
はいはいはい、
集中して、でその本の世界によく言う入り込めるじゃないけどさ、うん、あれなんかすっごい楽しい、あ、こういう感じだったなっていうのを思い出しました。でそこにね無線のなんか無線クラブに入ってたっていう男の子の話がね出てきたから、ちょっとそれを思い出して、
はい、
あの今喋りますけど、どうぞ
どうぞで、ね、来られても困るんだよな。面白かったですか？
どうぞ
いやいや、面白かったですか？
どうぞって言ってくれないと喋れないからそういう体質だ
から。面白かったですか？どうぞ
面白い、まだ途中だけどね
途中かい、
まだ半分ぐらいしか読んでませんが、
はい、
ゴールデンウィークなんですよ、世の中ね。
世の中そうです。
私この前ね、初めてゴールデンウィークの始まるちょっと前かな、4月の終わりぐらいにゴルフフル18ホールがフルコースでしょ、
はい、
そこに初めてデビューしてきました。
お
で、正直1年間ぐらいそのスカパーさんでやらせてもらって、ゴルフ歴1年なんだけど、まあ、ちょっとそのゴルフ番組もそのゴルフという本筋よりもかよこのパンチラ部門っていうことに力入れすぎてね全く上達してないんですよ、
はい、
そういうパンチラばっかね、どんなパンツがいいんだろう、どの見せ方がいいんだろうってやって1年来たんでゴルフが上達してなくて、
はい、
でもそれで知り合いとハーフコース9コースは2回ぐらい出たんだよね、うん、でもフルの18ってやったことがなくて、
はい、
でも今回うちの人力車事務所の社長が大久保さんとやりたいって、まあ、うちのマネージャーのね、T 高橋がね、
高橋
まあ高橋って言おうか T ってアルファベットにしようか迷いましたけど、はい、まあ、高橋くんが、
はい、
社長がそうやって言ってますんで行きましょうよって言ってくれて、スケジュールもなんか結構前から抑えられてて、
うん、
じゃあそっか、そんなに言ってくれるならまあやろっか、社長が言ってくれてんだしと思って、でメンバーは矢作さん、
はい、
おぎやはぎの矢作さんと、あとマネージャー陣が何人か、
うんうん、
でまあじゃあいいよって言ったものの、その4月に入ってから50肩で右肩が全然今可動域が狭いのよ。
ほう。
で手首はこれ持病の手首もリュウマチ私持ってるんだけど、たまに腫れちゃうのよ、
はいはいはい、
で絶不調なのね絶不調のバッドコンディションで、はい、でバッドコンディションで行って最初のデビューコースがさ、
はい、
嫌な思い出で終わりたくないじゃん。
確かに。
だからちょっとどうしようかな、やっぱあんまきつかったらやちょっと断ろっかなって言ってたら、高橋くんがね、
はい、
T がね、
T が
いやちょっとなんか一瞬顔変わって、いやちょっと社長もでも来ると思ってますし行きましょうよみたいな、
はい、
絶対なんか私がその体調が悪いからってやめさせるってことは絶対ダメですよみたいな顔したのよ、
はい、顔で
そう。だから私は思ったのこの時に、あ、じゃあ担当タレントの体調よりもね、社長という自分の会社の社長へのなんつうメンツこっちを重視する
タイプの
タイプなんだと思って、タ イプなんだと思ったんだけど、私はそれを聞いてるうちにだんだん大変だよな社会人ってって思ったの。会社に属する人間っていうのはやっぱり当たり前だけど、上司だったりその社長にやっぱり気に入られた方がいいしね、うまくやってた方がいいから、うんうん、だからって私が手首だ肩が痛いって言ってもさ、なんか絶対休ませないぞみたいな顔してきたからさなんでこいつって思ったけど、まあ結果まあね、まあ、じゃあ行くよ行くよって言って行ったものの、すんごい楽しかった
よかった
よかったよかった、これ楽しくなかったら本当にまたあのパワハラもどき の、 あの高橋くんにね、あの態度取るところだったんで、
そうですね、う
ん、
もう T 高橋の顔のせいで一日が本当に本当に
良かった、
ひどい思い出になるところ、う
ん、でまた優しいの矢作さんはどんなに私がミスショットしても、いや今当たりが悪かっただけでセンスはいいよそのままでいいよとか、今あのね、あの方向は間違ってないからとかもう褒めることしかしないし、社長に関してはあのフェアウェイって真ん中じゃなくて右両サイドラフとかあっち行っちゃうのね、はいはい、そうすると、まあ、初心者だから本当のなんか慣れてる人だったらもうそのあの外れたところからちょっと打ちにくいところから打たなきゃいけないんだけど、もうそんな初心者だからいいっつって社長自らその私が打ったボール走ってなんか草むら取り行ってくれて、でフェアウェイ真ん中にこっからでいいよとか言って、なんかすげえ緩い社長緩い会社だなと思って、また改めてね人力車の良さですよ、
そうですね、
ゆるゆるじゃん、ルールもなんもねえじゃんと思いながら、で途中から酒飲みながらやってですねそうそうそう、
楽しいゴルフですね、
そうです、結果行ってよかったという結末です、はい、だからでもあの時の、私のことより社長の方を取ったっていう高橋君の顔は一生忘れないっていうことだけ
刻み込まれましたか、
報告そこで聞いてると思いますけど、ね、報告だけさせていただいて、
はい、
今日もお悩みいっぱい来てますんで、
そうですね、
やりましょうかね、
T 高橋も来るんじゃないですかメール
あの担当の
担当タレントの
担当タレントがいや難しいと思うよ私なんか担当するのは、それは分かってんのよ、うん、でもね私も大変だけど、まあ高橋くんのいいところを一つ言うとすると、何を言ってもあんまり響いてないそこだね、
はい、
じゃないとやっていけないから、あのぐらいの響いなさ加減でいいんだけど、うん、まあまあそれはお互い様ですね
そうですね、はい、もしメールあれば、はい、匿名でお待ちしております、
お待ちしております、というわけで大久保佳代子とラブブララブ、最後までお付き合いください。
大久保佳代子とラブブララブ、
というわけでお悩みをたくさんいただいてますんでやっていきたいと思いますが、これちょっとどうなんでしょうね、いきますね、ラジオネームポムポムよだれどりさん、25歳女性の会社員の方ね、
はい、
アプリで知り合った男性とお付き合いを始めて3ヶ月が経ちました、うん、はいはい、見た目もタイプ、面白くずっと笑い合って過ごせる素敵な彼を私は大好きです、いいですね、しかし先日彼が年齢詐称していることに気づいてしまいました、
うん、
28歳だと言っていた彼はなんと43歳だったのです。43歳にして17歳もサバを読めるくらい普通にかっこよくておしゃれな外見に感心しつつも、嘘をつかれていたことに大変ショックを受けました、
うん
うん、彼をすごく好きで今が幸せなので年齢詐称に気づいてしまったことを伝えられずに目をつぶって彼との楽しい時間に逃げています。でも本当はなんで嘘をついてるの、なんで告白してくれた時に本当のこと言ってくれなかったの、いつか言ってくれるの、後悔してるの、本当は何を考えてるの、結婚も考えてるのは嘘だったのと彼の本当の姿が分からず不信感を常に持っています、うん、まあね、17歳もサボを読むような人間ろくなやつじゃないから次を探せという自分もいますが、彼と過ごす時間はとても大切で私に元気を与えてくれます。こんなに気の合う人はいないから話し合って彼の本当の姿を見てどうするか考える方が良いのではと思ってます。でも結局この先話し合いがうまくいって良い関係を築いていけたとしても、ふとした時に17歳も年齢詐称するような男だしなと不信感を持ち続けて信頼と信用はできないのではないかと考えることもあります。彼の本音を聞きたいけど聞いてしまったら今の幸せな時間はなくなってしまうと思い、どうにも動けないです、てんてんてん、
うん、
すげえな、
すごいですね、まあまあ
17読めるってすげえな、サバを、
すごいですね、今ちょっと43歳の俳優さんとか調べたんですけど、高橋一生さんとか、
わあ、高橋一生さんが仮に28歳って言ってたんだっけ、
言ってればまあなんかちょっとい
けなくないか、
いけなくないこともないですね、 あとディーン・藤岡さんとか
でもさ、やっぱねそういう俳優さんたちってトップレベルにかっこいいし質もいいんだけど、見た感じのね、うん、当たり前だけど、はい、やっぱちょっと目尻だったり肌感だったり、
あ、はいはい、
言うても20代とは違いますよ、
確かにね、
でそこがまた色気になってくるわけだからね、はいはい、20代ってやっぱりバカみたいなパーンとさこう肌がパーン パーンと弾ける感じとか、ちょっとなんなら逆に男性ホルモンがまだ出てるよみたいなとこだったりね、はいはいはい、するけど、やっぱ若干40超えていい意味で枯れてきたところがちょっとニュアンスとして入ってきたりするから、
はいはい、
よくよく見たらだけど、だからまあ好きだからまず疑いもしなかったんだろうね、若く見えるしね。
そうですね、うん、
うん、なんで気づいたんだろうこれ。
どうなんですかね、免許証とか見たのかなとか。
あるね、
はい、
あ
見えちゃったとか。
うん、私も昔あの本名教えてくれない人と1年ぐらい付き合ってたんだけど、
はい、
あのやっぱ保険証だね保険証が全部書いてあるあれ、
はい、そうですね、
個人情報全部入ってるあれなんかなんかのきっかけで財布から落としたのよ保険証、
はい、
した時にパッとすぐもう胴体視力の視力の様子でああこういう名前なんだっていう、
そこで把握して、
把握した。だけど面白いもんで、その時しか本名を見てないし、その後もそのあだ名っていう愛称でしか呼んでないから、うんうん、未だにその人の名前思い出せないの。1年付き合って
た。ああ、もうそのちょっとパッと見てなんとなくうっすら見たものの、
うん、
もう思い出せない、うん、
思い出せない。だからまあいらないって言うと、見えてるものが全てといえば見えてるものが全てなんですよ。年齢なんて記号だよって夏木マリさんも言ってましたからね。だからその違う違う、でも違うんだよ、嘘をつかれるっていうことはやっぱ不信感だもんね。
そうですね、まあ、そもそも、なんで28って言ったんだよって感じですよね。
これどうですか、この彼女がよだれどりちゃんが25だから、まあ、28と近場のことを言って、で同年代だよ、だから近づきやすいでしょ、恋愛に発展しやすいでしょっていう目論み
じゃないですかね。やっぱその多分年齢、アプリで知り合ってるんで、うんうん、多分年齢で多分ある程度選ぶ、
あ、なるほど、
男女もいると思うんですよ。でまあこの彼が43で最初やってたものの、うん、やっぱ若い子とマッチしないってなった時に、うん、ちょっとずつ年齢を下げていった可能性はありますよね。
なるほど。でまあ、そうか、アプリでやってるから、まあ、写真もある程度どうにでも載っけられるし、
はい、
加工もできるしね。で年齢も別にあれいいのか、そういうアプリもあ
る
のか、
なんかね、まあ、アプリによるんですけど、うん、本人確認せずに確かメッセージ送れるアプリとかもあるんですよ。
あるんだよね、いろいろね、
免許証とか登録せずに、
だからまあそれ で彼もこの彼も、まあ、その年齢と写真見て来るってことは、あ、いけるなと思うもんね。
そうですね、あ、まあ、自分的にある程度若く見られてるであろうという自信もあったんでしょうしね。
でも実物見たらやっぱりよく見たらなんかどう、やっぱちょっとずつくたびれてる感はあると思うけど、よっぽどだからちゃんとしてる人なんだろうね。生活がちゃんとしてんのかケアがちゃんとしてんのか分かんないけどさ。
そうですね、
ただね、17という大胆に嘘をつける人間はやっぱちょっとイカれてると思うよ普通に考えて。いや、そう
ですね、17はえぐいっすね。
でドキドキしながら生きるじゃん普通の感覚だったら。
普通だとね、
17嘘ついてるな、28って言っちゃってるな、会いました、話もなんか、まあ、どういうバンド好きとか、うんうん、ちっちゃい頃ってなる可能性だったらじゃん。
ありますね。
でまあ、今エトの話になるの若い子
どうすかね。でもまあ分かりましたもんね、うん、
ね、なんか
本当に
ボロがいつ出るかと思いながら生きなきゃいけないわけでしょ。
そうですね、
お話ししなきゃいけないのに、はい、それをのうのうとやってられたのか、まあ、ビクビクしてたのか分かんないけど、そういうリスクがある中でも嘘ついていけるっていうのはやっぱイカれてますよ。
イカれてますね。
おかしいと思う、まあ、ちょっと感覚は。
そうだから、それを全部そういったリスクを背負いながら平気でやってるわけじゃないですか、
うん、
ってことはもう何でも嘘つけると思うんですよ、
うん、
その別に浮気してるしないとか、
ね、
年齢もそうですし、うん、その普段の行動とか、うん、まあ、収入、うん、いろんなものを平気な顔して嘘つける人と付き合ってるって感じになるんで、
う
ん
う
ん、
確かに。あとは言ってた、まあ、要はこのよだれどりちゃんには申し訳ないけど、一回やれちゃえばいい、
ね、
やりもく、
はい、
だから年齢がバレる前に一回そういうエッチなりしちゃったらドローン、まあ、ドローンってごめんなさい、ね、昭和みたいなこと言ってますけどドローンしちゃえばいいと思ってるというかね。
そうですね、だから付き合って3ヶ月だから、うん、まあ、言ったら25歳だったらまだそのまあ、結婚そのまあギリちょのなんていうんですかね、すげえ悪い言い方ですけど、別れてもまあなんとかなるぐらいのことだと思って付き合ってる可能性ありますね。だそういうこと付き合いたいから28にして、
そうね、でなんかやべえなバレたなとかさあと思ったら逃げちゃおうって思ってる可能性あるよね、
可能性はありますね。
だからもうこのよだれどりちゃんからしたら、タイプ、見た目タイプ、面白くずっと笑い合って過ごせる素敵な彼、これも怪しいけどね。そんなあのずっと笑い合って過ごせるなんて素敵な空間あります？ありますか？3ヶ月ぐらいはあるか、まだ付き合って
3ヶ月はあるんじゃないですか。
あるか、お互い気遣ってね、いい空間一緒に作ろうとしてるからね、うん、 結婚も考えているって言ってるのも言うのはまあだから私はやっぱり平気でじゃあ1歳2歳サバ読むのがいいとは言わないけどやっぱ17っていう大きく読める人間は何かかかやるときになんか結構大きめなことやっちゃうんじゃないかっていう怖さが
そうっすね
あるけどな
もう感覚的には僕そのまあどれぐらい好きかとかどれぐらい気が合うか分かんないですけど、まあ、浮気不倫と同じぐらい嫌だけど17個そば読んで
るのそうね
まあ笑っちゃうけど17個も読んでたら
でその時にじゃあ例えば彼女が、まあ、知っちゃったよ年齢サバ読んでるでしょって言った時にいやあのよだれ鳥のことがやっぱりどうしても会いたいしどうしてもなんかもっと近くなってお互い知るためにちょっと近い年齢に設定したけどもそれはあなたのことが好きでなんかみたいな言い訳だったらいやそれも気持ち悪いっちゅうか
それも嘘っぽいじゃないですか
そんなこともそんなことじゃなくてもっと自分を知ってもらってもっと好きになってもらう努力してくれよと思うよね
そう
年齢
うー
んいや本音話し合った方がいいんじゃない本音を知っちゃいましたどういうつもりでしたかの時にやっぱりそこでもうその時は不信感満々で接して一個でも怪しいと思ったらもう怪しいってパクって掴むぐらいの勢いで喋ってやっぱりどんどんマイナスマイナスマイナスしてってもうゼロこう切ったらもう別れるでいいと思うしね
そうですね、うん、
そうよいるよまだ25歳だしアプリでね3ヶ月ぐらいだったら分かんないよすごい好きになっちゃってるからかのあまり簡単には言えないけどまだ傷が浅いような気もするけどね
そうですね、まあ、今の段階で別れるというかまあねその話をするのであれば
まあ、 あのだから知ってるよなんか免許証かなんか分かんないけど見たって言わずそれこそ好きな昔あの子供の頃好きだったハマったアーティストはとかさ、うんうんそんなとこでじわじわとね真綿を首で締めるような感じで攻めてってボールが出た時に尻尾捕まえたぞっつって逮捕しちゃうぞっつって
懐かしい
古いのよねだから私この43歳の人と話し合うんだけどちょっとまあそうやってやりながらそれでも許せるところがあるのかやっぱり不信感が募るだけなのかは見極めた方がいいかもしれませんな
そうですね
ねそんなこんなでいかがでしょうか、
はい、頑張ってください
頑張ってください、ちょっとこちら、若干の不倫あ不倫よりもどうですかエロい気持ちになりたいですか皆さん、ありますよこちらね、もうメールがいろんな種類あるからね、うん、もういろんなのあるんですよ私がねあこれちょっとじゃあちょっと、ピンクモードに入ります
はい
ラジオネーム匿名希望34歳女性、
はい
匿名さんね独身の方恋人なしです趣味は筋トレでジム通い、うん、独身で34歳の女性ね時々パーソナルトレーニングを受けています、うんはい、トレーナーの男性36歳独身に指導してもらって1年くらいになりますパーソナルね、気さくな方で年も近いのでトレーニングや食事管理の話以外にも多少雑談をする感じです、うんうん、先日のパーソナルの中で首のコリを取って動きを良くしましょうという場面があり私はヨガマットに仰向けトレーナーさんが私の頭を軽く支えるような体勢で首の指圧をしてくれました、
うん、
その時に下から突き上げますねと言われたのですが私は瞬時に卑猥なことを考えてしまいました指圧するときに下から突き上げるなんて表現使えますかとも思うし
使うんじゃない
私は今欲求不満なんだなとも思うし、うん、私この人のことを性的な目で見てるんだなとも思いました、
うんうん、
性的な目で見てるということは恋愛対象なのかなとも考えており意識していることは確かだけど好きかはまだよくわかりません、
うん、
トレーニングの指導中に腰を持つような体勢を取られたり手が重なったりするときに少しドキッとしますトレーナーさんの下から突き上げるという表現については適切だと思われますか、
うん、
卑猥な連想してしまった自分が恥ずかしくもあり誰かに話したくメールいたしましたわ、
うん、
かるわかるよもう共感でしかない、私もなんかね、腰痛がひどかった時に医学療法の資格を持ってるパーソナルトレーニングのチケットを5枚ぐらい買って通ったことあるんですよ、
はいうんうん
やっぱマンションの一室でやってて
あありましたねそういうの
あるでマンションの一室でやってて本当に、1K ぐらいなのね、
はいはい、
で手前にちょっと簡単な器具があるとあとヨガマとか引いてて奥にマッサージの、ベッドっていう感じで、う だから入った瞬間から、え、密室じゃんって私も意識したのよ。
はいはいはい。
でその時も、あ、じゃあ、T シャツとトレーニングウェア着替えて、すいません、ね、洗面所しかないんでそっちで着替えてくださいって時に持って着替えるんだけど、もうそのドア1枚の向こうには先生がいるのね、うん、その時に鍵をかけるかどうか問題よ。
あ、確かにね、
鍵をかけるってめっちゃ私意識してると思われる。
確かに
覗くわけないじゃんって、まずし、
まあ、本来ねその仕事でやってるわけだから、
うん、でもなんか、まあ、要は意識しちゃって今食ってるから、鍵をまずかけて、かけなかったな、かけずに行った、はいはいはい、かけずに行って、すごいスピードで着替えたわ。で、なんかちょっとまあ、ヨガマットの上でなんかやって、痛い痛い痛いですみたいに言うと、うん、ああ、じゃあやっぱここ硬いですねって言って、じゃあちょっとあっちのベッド行ってほぐしましょうって言って、はい、痛いって言うとベッドに誘われるのよ。
あ、まあ、ヨガマットだとちょっとちゃんと施術というかできないからなのか。
そうそうそう、ヨガマットでやりました、はいはい、痛いです、ああ、やっぱここちょっと張っちゃってますから、じゃあベッド行きましょうってなって、はい、だからなんかいろいろ抑えられたり屈伸だったりなんかいろいろやってるんだけど、痛いって言うとベッドに連れてかれるんだと思って、 あんまり痛いって言うと私がベッドで何か期待してるって思われちゃうからあんまり痛いって言わない方がいいよなとか。
ああ、なるほど。
大久保さんベッドばっか行きたがってるじゃんって思われたらどうしようと思うから、すっごい股関節とか痛いんだけども、痛いの我慢して思いっきりなんか後ろから押さえられて、あ、大丈夫ですって言ったりとか、もうなんか何やってるか分かんなくなっちゃって
体を良くするために言ってるのに。
でベッドはベッドでマッサージをこうしてくれて、多少こうそれこそ指圧じゃないけど指で押さえられると、いたたたたってなって、まあ声出るときあるじゃん、
はいはい、
声も、いや、どうしよう、なんか喘ぎ声みたいになったらどうしようとか思いながら、だからあえて、あ、気持ちいいですねみたいな、なんかちょっとちょっと変えたりとか、
あ、その漏れ出る感じはなさずに、
はいはい、でも本当は漏れ出るのが正解なのよ。思わずそこを押されて気持ちいい時に、あーとかさ、はい、あ、そこいいですねとか普段は言うのよ、
はいはいはい、
だけど密室だし先生と二人だし、私も先生、その先生爽やかで全然嫌な、もう性的対象でしか見てなかったから気持ちよくね、
はい、
だからもうこの方と同じようになんかもう逆に意識しすぎちゃって、はい、もう意味わかんない空間の1時間だったね。
うわ、
うん、そう、だから下から突き上げますねなんていう、もう特上のワードいただいたら
なんだこれ
これはもうね、そう捉えますわ。これ
そうなんですか。
でも密室でのもうトレーニング、下手したらマッサージ、密着はもうそういうことじゃないですか。
そうですね、まあ
どうですか、男性からして、
下か、まあそうですね、まあ分かんないけど言うんじゃない、下から突き上げますねとか
分かるよ、多分首のこの親指こうなってて、はい、首の根元ここのとこをギュッとこうやるやつ
で、ね、親指でこうね、はいはい、持ち上げるから
頭の後ろをね、
はい、だからそれ下から突き上げますねって、まあ、うん、別にそのパーソンの方も別にマニュアルがあるわけじゃないと、
ね、まあまあ、だから本当にね、自分のやってることをね、
だから感覚的に下から突き上げますねって言ったんだと思うんですよ、うん、まあ、それを、まあ、パーソナルトレーナーもちょっとちょっと思ったかもしれない、うん、その
あちょっと言っちゃったなって、
あ、ちょっと言い方ちょっと卑猥だったなと思ったかもしれないけど、うんうん、こんなドキドキするかしらね。
トレーナーさんの下から突き上げるという表現については適切だと思われますか。
そんなこと言わないでよ
すっごい楽しい、私これはすっごい喋りたいでもパーソナルトレーニングで密室でやってて女性が来てっていう時に、ちょっと男の人はさ、そういうサービス精神、まあもちろんサービス精神って言ったらその女の人が真剣にやってたら全然おかしい話だけど、なんかそういうことをちょっとかましてやれって思ってる人もいるのかなって私は思っちゃうけどね。
そうですね、まあその、うん、言ったらそのまあ多分ムキムキなんでしょうし、
ね、そうそうそうそう、
まあ多分それね、体も仕上がってるでしょうから、そう、まあどこまでどうか分かんないですけど、やっぱ魅力的に思われた方がいいと思うんですよ、
う
ん、
そうそうそう、
その中で、まあ、ちょっと表現を、うん、まあ下から突き上げるのはそんな意識しないだろうけど、まあ、ああいいですねとか男性言った方がいいとは思うんでね。
私上腕二頭筋とかさやってさ、腕をクッてやってさ力こぶみたいな出るじゃん、
できますね、
私あそこには性欲が詰まってると思ってる本当にあそこがでかければでかいほどそこ性欲詰まってるから
そうなんだ、
うん、やっぱそういう偏見よ、偏見持ってるから、うん、やっぱあの密室はねそういう気持ちになるの分かる。
そうですね、
うん、だから下から突き上げますねって言った時に、 アンみたいな変な声だけ出さなければ大丈夫だと思いますよ。 そうですね、それだけちょっと注意してね、また通ってください。
まあでも言ってることはまあ全部その通りだと思いますよ、うん、私今欲求不満なんだなとも思うし、
欲求不満よ、うん、
その通りだと思いますよ、
うん、でも健全健全34歳なんてね、うん、健康な性欲があったらそうなりますよ。
そうですね、
うん、
まあもうちょっと引っ越っと、これ下からつけますね、毎回言ってきたら、あちょっと
確かにね、
うん、これはちょっとかなり向こうも来てるぞと、
確かに
思っていいんじゃないですか。
突き上げますなんてね、なかなか使わないもんね、うん、パコパコしますよって言ったらもう最悪だよ、
ね、それはもうそれはもうダメなやつでしょ、そんなやつ
ちょっと下からパコパコって言ったらね、もうこれアウトだと思ってね、言ってお願いしますね、こちらいきますね。ちょっと同年代の女性なんでちょっと興味持ちました。ラジオネーム匿名希望、55歳女性、既婚、成人済みのお子様が2人。15年前から職場に気になる男性がいて、年に 1,2 回の回数で飲みに行く仲になりました。年に 1,2 回、はいはい、職場の人間や家族にはこの関係については知られていないと思います。先日2人だけで飲みに行った帰りに、もう少し一緒にいたいですと言われ、心臓が飛び出すくらいドキドキしてしまい、今日は無理だよね、遅いしと言ってその日は終わりました。家に帰ってからもう少し一緒にいたいって言われたことを思い出し、あれってどういう意味だったんだろうと気になってしまい、来週また会えますかと LINE 送ってしまいました、
うん、
次の週仕事帰りに待ち合わせしてドライブデートをしました。たわいもない話をして別れ際に念願のキスをして、その日は別れました。ちなみにお相手の男性は40代後半で、タイプ的に言うと竹村さんです。
どういうことですか。
私はどちらかというと大久保さんタイプです。どういうことですか。私の話を絶妙なタイミングで乗ってくれ、一緒にいる時間が楽しいです。あ、このラジオの空間のこと言ってますかね。
ありがとうございます。
私だけ突っ走っていて、この関係を続けていくためにはもう会わない方がいいのではと考えてしまいます。ダブル不倫の噂が広まって、私と相手の職場での肩書きを失いたくありません。どうしたらいいでしょうか。くーしびれる年代だぜ。女性55、はい、男性が
男性の年齢は40代後半
か、まあ、40じゃ8と設定したとして、
はい、
もういいおっさんおばさんですよこれ。
そうですね、
おっさんおばさんだから、職場での肩書きって言ってるぐらいだから、ある程度肩書きを持ってるかもしれないよね。
うん、
同じ職場なんだよね。
はい、
しびれるな。このなんかもうね、お子様も成人してちょっと落ち着いて、自分のこともなんか向き合える時間も出てきて、いろんなこと余裕が出てきた時に現れたちょっと下の職場の、まあ、頼れる人。
そうですね、
っていうことだよきっとね。
で、15年前から気になってるのすごいですよね。
むせちゃう。そっか、40ぐらいからね。
そう、40ぐらいから向こう33、2ぐらいの、
そうだね、
まあ、ちょっとかっこいいと思ってたってことですよね。
そうだね、40と32ぐらい、
うん、ぐらいですよね。
最高だね。で、多分この匿名希望の方はその時はまだ子供さんも成人もしてないし、ちっちゃいし、子育ても大変だし、それどころじゃなかったっていうのもあって、そっち行かなかったけど、やっと今よ、
うん、
やっと今なんかのタイミングがバッチリあって、で勇気を振り絞って向こうも言ってきたよね。
そうですね、まあ、なんかあったんでしょうね、うん、その成人、子供成人してだいぶ楽になったとか言っちゃったんですかね、
う
ん、
まあね。で、向こうも40代後半だから、まあ、お子様がどういう感じか分かんないけど、もう少し一緒にいたいですと、年 1,2 回の飲み会しかやってなかったに言って、でその後よ、来週また会えますかと LINE 送ってしまった時の LINE のポンっていう、まあ、そのポンでね、スタートしてるんですよこれは。
確かにね、
いや私はもう本当に、家庭も持ったことないし子供もいないから、もう無責任なことしか言えないけど、55って女としてはなんか自信もなくす時期、私なんかはね、もう自信、女としてこのままもう何もなく終わっていくのかなって思う時期でもあるし、やっぱりなんか、見た目もそうだし、なんかだけど、そういう時になんかもう本当に光を与えてくれた、あ、そうやって見てくれる人がいるんだっていう嬉しさと、
うん、
で一緒にいる時間、そうやって女として求められるっていう、もう最高のなんか空間、時間をもらえる人なんで、
うん、
止まれないと思う、ストップ効かないと思う。進めたくはないけどね。でももう私の今のこれは進めてるね。ちょっと竹村君、ちょっとストップかける方向の立場取ってもらっていい？
そうですね、まあ、やめた方がいいんじゃないですか。
お願い、それは大事よ本当に。
ダブル不倫の噂が広まって、うん、まあそうですね、もちろんそれぞれの方が苦しんでいますし、やっぱね、その、 まあそれはこれ状況だけ見たらやっぱりそれはいいと思いますよ、うん、ずっとちょっといいと思ってた男性だったんでしょ
う、うん、そうだね、
そんなのも最高に決まってるけど、はい、でもまあ失うものが大きすぎるんじゃないですか。だから本当にどうしてもなら、まあ、ある意味成人もしてるんで、うん、一旦旦那さんにもそういうこと言うべきじゃないですか。
バレなきゃいいんじゃないかこそこそバレなきゃ一回ぐらいいいんじゃないか。
天使と悪魔の悪魔すぎるけど、
ダメだよ。でもお子さん成人して旦那さんもいるし、今からお孫さんもできたりして、楽しい老後、楽しい三世代な、なんか楽しい家族が増えるかもしれないんだよ。これで何も、もうお母さん大嫌いって言われて、言われるかもしれないし、でもバレなきゃいいんじゃないかキス、キスまで、いやキスなんかしたらな、
キスしちゃってるからな、
しちゃったか、
もう
したんだっけ、
別れ際に念願のキスしちゃってる、
念願ってしちゃってるじゃん、
うん、もう次はもう
念願って言っちゃってるからって
絶対するもん、
うん、絶対するね、うん、任せる55歳任せる。
そうですね、まあでもおっしゃってるみたいに、まあ失うものは大きいので、それでもそのときめきを取るということは、まあそれぐらい好きってこと
だ。ちなみに本当にやっぱりストップさせたい、ストッパー効かせてその先に進めたくないんだったら、2、3日洗ってないパンツを履いてくとか、うん、なんか自分で朝からストッパーかけてください本当に、うん、なんかねボロボロのブラジャーつけてくとか、うん、汚いパンツ履くとか、うん、無駄毛の処理しないとか、なんかそんなんで、ね、ストッパーを朝からかけないと、もう朝行っちゃってドライブ、また車乗った時点でもストッパーかけられない。
そうですね、
ブレーキはもう踏めないと思うんで、うん、
スマホの待ち受けも家族写真にしてくださいね。
そうね、家族写真にしてチラチラこ見るぐらい、はい、で、あとはもう任せる、大人だから、
はい、
お願いします。
はい、
はい、というわけでこんな感じでも席に乗っていきますので、皆さんどんどん送ってください。お別れの時間です。いかがだったでしょうか。番組毎週土曜日夕方5時17時頃に更新されております。番組では皆さんからのお悩みを募集しております。お悩みは番組メールアドレス、すべて小文字で kayoko954@tbs.co.jp kayoko954@tbs.co.jp まで送ってください。たくさんのお悩みメールありがとうございます。非常に読み応えがあるものが多く、全部名答しておりますので、どんどん送ってください。あとメッセージ読んだ方ですね、今日3通読みましたが、ハノンステッカーというオリジナルステッカー作りましたのでプレゼントしております。欲しいという方だけ住所とかお名前書いてください、送りますんで、そんな個人情報書きたくないですっていう、ね、方はもうステッカーも送りませんのでお悩みだけで結構です、はい、まあ、今日もねいろいろありましたね。
そうですね、55
歳大人の方の不倫に走ってしまうのかとかね、パーソナルトレーニングはねもうしょうがない、これは性的な目で見ていいでしょうとか、
はいはい、
まあ、あとは17歳サバとかね、
はい、
皆さん賑やかですね、ゴールデンウィークね、
はい、うん、楽しんでください、
楽しいゴールデンウィークをお過ごしください、というわけで大久保佳代子とラブブララブ、今回ここまでです。また次回お会いしましょう。さよなら。
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこう、スポットライト。
毎週金曜夜9時配信スタート。